広報津南、新潟県津南町、2022年6月20日号、ナンバー732、1ページ、表紙、表紙の写真。足ヶ崎小学校の5、6年生が、大地の芸術祭の作品、廃材水族館の鑑賞会に行った時の様子です。写真の説明。広い室内の床全体に海の底を思わせる黄土色の砂のようなものが敷かれ、そこに置かれている大きなタカアシガニの作品を3人の児童が見ています。カニの甲羅は三角形や平行四辺形など、さまざまな形をした小さな木片をたくさん組み合わせて作られていて、対になった10本の足は細長い木片を組み合わせてあります。児童3人はそれぞれキャップ帽をかぶり、マスクをしてカニの足のそばにしゃがんで作品を見ています。一番手前の児童が両手で丸のような形を作り、他の2人に話をしているように見えます。写真の上部には黒っぽい幕が貼られ、その前に無数の魚が吊り下げられていて、魚の目は光って見えます。魚の前で数人が作品を鑑賞しています。表紙の左下には水色の文字で、見て、感じると書かれています。写真終わり。2ページ。大和運輸長岡主幹支店津南町包括連携協定締結式。6月1日水曜日に大和運輸株式会社長岡主幹支店様と津南町が包括連携協定を締結しました。相互に連携することにより、双方の資源を有効に活用した共同の協は協力の協、同は働くによる活動を推進し、地域の活性化及び住民サービスの向上に資するため、次の取り組みを進めます。1、住民の安全安心な暮らしの実現に関すること。大和運輸様が町内で業務を行う際に、子ども、高齢者、障害者等支援が必要と思われる方の生活で何らかの異変を察知した場合等に、町へ情報提供をいただきます。2. 地域経済の活性化に関すること。大和運輸様の保有する資源やネットワークを活用し、地場産品の認知度向上や販売促進、企業力の向上を図ることで、町内の経済活性化を支援いただきます。3. 町の情報発信に関すること。大和運輸様の保有する資源やネットワークを活用し、町の取り組みの啓発や住民に有益な情報の発信を支援いただきます。写真の説明。大和運輸長岡主幹支店津南町包括連携協定締結式と書かれた横幕の前で、大和運輸の関係者2人と町長副町長の4人が並んで立ち、町長と大和運輸の方が一緒に締結書を持っています。写真終わり。記事訂正について、先月号で掲載いたしました成人式特集の令和4年度新成人の言葉で、令和4年度新成人代表、八重沢果歩と掲載しましたが、正しくは令和4年度新成人代表、八重沢夏歩でした。訂正してお詫び申し上げます。町では津南音声薬の会に広報津南の音声薬を委託しています。お聞きになりたい方はホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。3ページ、目次、コンテンツ、フィーチャーズ、4ページ、特集、マイナポイントがもらえます。6ページ、出会い、関わることで見えてくる芸術祭。8ページ、DMO 推進室だより。レギュラーズ、9ページ、生き生き大好き。10ページ、見て知って得をする河原版。13ページ、 津南街角スケッチ14ページ、だんだんどうも地域包括支援センターです。16ページ、地域おこし協力隊だより農業の豆知識。17ページ、農業委員会の窓。18ページ、広報ライブラリー。19ページ、津南の文芸。20ページ、年金コーナー、100日運動、議会コーナー。21ページ、タップで行こう、苗場山麓ジオパーク、隠れた魅力発見したい。22ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。写真の説明。目次のバッグ全面が写真になっています。たくさんの魚が吊り下げられている芸術祭の作品を作者の方が足ヶ崎小学校の子どもたちに説明しています。子どもたちはメモを取りながら聞いています。写真終わり。
4から5ページ。6月30日から申し込み開始。マイナポイントがもらえます。マイナポイント事業の第2弾が始まっています。マイナポイントをもらうためには、マイナンバーカードが必要になります。令和4年9月末までにマイナンバーカードを取得申請した方が対象となりますので、ぜひこの機会に申請してください。マイナンバーカードの新規取得で5000円分、プラス健康保険証としての利用申し込みで7500円分、プラス公金受取口座の登録で7500円分、イコール最大2万円分のマイナポイントがもらえる。注意、マイナポイントの申し込み後、選択したキャッシュレスサービスでチャージまたはお買い物をする必要があります。中2、マイナンバーカードをすでに取得した方のうち、マイナポイント第1弾の未申し込み者も対象となります。中3、健康保険証としての利用申し込み、公金受取口座の登録によるマイナポイント付与は、令和4年6月30日から申し込み開始です。その他、詳しくはマイナポイント事業ホームページをご覧ください。https://minumbercard.point.soumu.go.jp/QR コードが載っています。マイナポイントをもらうための3つの準備。その1、マイナンバーカードを取得しよう。マイナンバーカード申請。マイナンバーカードの申請は、パソコンやスマートフォンから行うことができます。申請方法について詳しくは、マイナンバーカード総合サイトをご覧ください。https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/ QR コードが載っています。マイナンバーカード受け取り。発行申請したマイナンバーカードは、発行準備ができ次第ご連絡させていただき、税務町民課、町民班の窓口にて受け取ることができます。受け取りについては、混雑緩和のため、完全予約制になっています。予約方法。1、税務町民課、町民班に電話します。2、マイナンバーカードの受け取り予約と伝えてください。3、希望日時を伺い、予約日時の調整をします。4、氏名、住所、集落、電話番号を伝えてください。発行準備ができ次第送付される交付通知書はがきをお手元にご用意の上、予約の電話をお願いします。マイナポイント予約申し込み。 予約及び申し込みに必要なもの。1. マイナンバーカード。2. マイナンバーカード申請時または受取時に設定した4桁の暗証番号。3. 決済サービス ID、セキュリティコード。利用する決済サービスによって必要な情報が異なります。マイナポイントの予約及び申し込みは、パソコンやスマートフォンで24時間可能です。役場でも予約及び申し込みの支援を実施していますので、やり方がわからない方、パソコンやスマートフォンをお持ちでない方は、税務町民課町民班、電話 765-3113 までお問い合わせください。その2、健康保険証利用申し込みを使用。申し込み方法。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、申し込みが必要です。利用の申し込みは、マイナポータルアプリをインストールしたスマートフォンやセブン銀行の ATM でできます。マイナポータルとは、子育てや介護をはじめとする行政手続きの検索や行政からのお知らせを受け取ることのできる自分専用のサイトです。マイナポータル QR コードがあります。写真の説明。マイナポータルサイトの画面です。転職してもずっと使えます。マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。申し込む。ここをクリックと吹き出しで書かれています。写真終わり。マイナンバーは使いません。マイナンバーカードの健康保険証利用には、IC チップの中の電子証明書を使うため、マイナンバー12桁の数字、は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐付けられることもありません。写真の説明。マイナンバーカードの見本です。IC チップの中の電子証明書で本人確認。IC チップには受診歴や薬剤情報などの個人情報は記録されません。写真終わり。お問い合わせ、福祉保健課保健班、電話 765-3114。 その3、公金受取口座の登録を使用。公金受取口座をあらかじめ登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。登録方法。公金受取口座の登録は、マイナポータルアプリをインストールしたスマートフォンでできます。上記 QR コード参照。写真の説明。マイナポータルサイトの画面です。通帳やキャッシュカードの写しの提出は不要です。給付金等の受取口座をあらかじめ登録しておくことができます。登録する。ここをクリックと吹き出しに書かれています。写真終わり。登録に必要なもの。スマートフォンを利用した公金受取口座の登録には以下のものが必要です。1. マイナンバーカード。2. 本人名義の預貯金口座。3. マイナンバーカードを読み取りに対応したスマートフォン。4. マイナポータルアプリ、無料。よくある質問。91.口座を登録したら預金残高が国に把握されてしまうの？ A1 国に登録されるのは金融機関名や口座番号等の情報です。 Q2 口座を登録したら税金が勝手に引き落とされるの？ A2 登録した口座から 税金等が勝手に引き落とされることはありません。お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112、6から7ページ、越後つまりアートトリエンナーレ2022、出会い関わることで見えてくる芸術祭。二つの場所に存在していた器がつなぐ日本と香港の時間。M077。自然、共和、共に話す。制作2022年、作家、アナザーマウンテンマン。生命の器、神様の絵という二つのテーマで作られた作品群。生命の器は、津南で使われていた茶碗や花瓶と香港で使われている器を互いに交換し、参加者が思い思いの植物を植えて作品とした。植えられた植物は香港ハウス内で飾られている。神様の絵は参加者が自分で作った影絵を写真にしたもの。二人一組になり好きなものを題材にして影絵を楽しんだ。こちらも香港ハウス内で展示されている。影からどんなものが元のものかを予想してみるのも面白い。インスタレーション作品とは、展示の空間も含めて作品とみなす手法。そこにある音や光といった物体に依存しない素材を生かした作品を指す。写真2枚。1. どんな影が映る？写真の説明。屋外です。男性がしゃがんで白い大きな画台のようなものを先の方を地面について持っています。子供三人と母親がそれに向かって立ち映った影を見ています。後ろにも大人が一人見ています。2. 作成に参加した地元の住民の作品が飾られている。写真の説明。19名の男女の大人と子供たちが2列に並んだ集合写真です。ほとんどの人たちが手に作品を持っています。写真終わり。日本にここだけ？香港政庁が出資した芸術のために建てられたレジデンス作品。M065。香港ハウス、建築設計。上郷クローブ座の真向かいにある香港との文化的な交流の拠点として2018年にオープンしたギャラリー施設。作家が滞在し、制作する場所も兼ねており、建設に際し香港政庁が出資した。年間を通して香港の大学や文化機関、自治体などと連携し、アートイベントを開催。今回の自然、共和作品もこちらで作成、展示されている。実施設計業務を担当した建築士、大平正氏は、香港作品として成立することや、雪国である津南町に適応することを意識して設計しました。自然の光や風を引き込んだ美しい内部空間や、斜めの立体的な構造計画が特徴です。また、香港製のネオンサインやシャッターも見どころです。ぜひ足を運んだ際には、建物自体も眺めてほしい。写真。制作2018年、上郷クローブ座、旧上郷中学校隣。公開日、5月9日月曜日から、7月29日金曜日の土日祝日、7月30日土曜日から9月4日日曜日の火曜日、水曜日以外、9月5日月曜日から11月13日日曜日の土日祝日。料金、一般600円、上郷クローブ座の作品含む、パスポートありで無料。設計、イップ・チュンハン。写真の説明。 香港ハウスの作品を正面から写したものです。写真終わり。芸術祭と私、その2。津南アート盛り上げ隊。アートはひらがなのア、波線ひらがなのと。志賀隆さん。ボランティアグループ津南アート盛り上げ隊は、作品周りの草刈りなど第一の芸術祭に積極的に関わり、自ら楽しみながら街を盛り上げています。隊長の志賀隆さんにお話を伺いました。津南アート盛り上げ隊を立ち上げた意図は、第一の芸術祭が始まった当初、小蛇隊がたくさん来て手伝ってくれる姿を見て、地元も関わってもいいんじゃないかと。もっと地元でも芸術祭に関わって盛り上げていく会を作ってやっていこうじゃないかと。活動としては作家さんの手伝いや NPO のボランティア手伝いを中心に、それぞれ自分の仕事や生活を優先しながら、できる範囲でやるというスタイルでやってます。志賀さんは第一の芸術祭の立ち上げの頃から関わっていますが、芸術祭の魅力って何でしょうか。一番の楽しさは人との出会い。作家さん、スタッフ、小蛇隊の皆さん、地域の皆さん、そしてお客さんとの出会い。これが一番楽しいとこかなと。日本のみならず、海外のいろんな作家さんと出会えて、作品制作以外にもいろんな話が聞けて、津南はこんないいところがあるということを知る良い機会にもなる。なかなか見えにくいけど、経済的な効果もある。でも、芸術祭の一番いいところは人との出会いじゃないかなと。作品を見る楽しみもあるけれど、関わることが面白いと。関わったことによって自分としての財産にもなるだろうし、考え方が広がるのがすごく楽しいし、そういういろんな出会いとか楽しみがあるので、ぜひ皆さんも経験してほしい。百聞は一見にしかず。皆さんも気軽に携わっていただくと、現代アートを見るっていうことだけじゃない芸術祭の良さっていうのを味わえると思う。面白そうだから自分なりに芸術祭に関わってみたいと思ったらどうすればいいですか？津南アート盛り上げ隊でぜひ一緒に活動しましょう。うちらはいつでも大歓迎。写真。津南町に縁の深い作家の蔡國強さん、林俊路さんと津南アート盛り上げ隊メンバー。写真の説明。2名の作家さんと10名のメンバーの集合写真です。写真終わり。作品ピックアップ。M079。梶聖也。廃材水族館、留学簿。留学簿温泉の裏側にある屋内ゲートボール場を会場に、サメに追われるイワシの群れと、それを眺めるタカアシガニを制作。自ら廃材再生士と名乗る作者は、地元の建築工事などで出る木材の端材を使い、動物などを造形してきた。廃棄される運命の木材に、アート作品としての命をもう一度吹き込むことで、動き出しそうな躍動感が宿る。照明を抑えた展示は、かつて津南が発作マグマだった頃の海の底を彷彿とさせる。写真。写真の説明。薄暗い屋内です。木で作ったたくさんの魚が細い糸で吊り下げられています。群れをなして泳いでいるように見えます。写真終わり。インフォメーション。ハッシュ、越後つまりで五感全開。インスタグラムフォトコンテスト。芸術祭実行委員会では、インスタグラム投稿キャンペーンを実施中。投稿された写真は、新潟日報朝刊紙面連動で紹介しています。投稿の中から抽選で商品が当たります。投稿方法。 1. インスタグラム、フォトコン公式アカウント、@tsumari2022 をフォロー。2. 芸術祭思い出写真、作品、景色等を撮影し、#越後つまりで五感全開をつけて投稿してください。詳細、フォトコンテスト特設サイト、https://www.gokan-zenkai.com もしくは、新潟日報朝刊魚沼エリアをご覧ください。写真、M005、再生、マンテンパーク津南。写真の説明、向こうに見える池のほとりの手前の方に男性が一人大きな枕をして仰向けに寝転んでいます。写真終わり。
8ページ、DMO 推進室だより。街中オープンスペースの工事が始まりました。街の中心である大織の商店街のにぎわいを創出し、新しい人の流れを生み出す施設として、テレワーク施設、街中オープンスペース仮称の工事が始まりました。場所は、現在空き店舗になっている本屋だった旧金久さんになります。この施設については、令和3年度に住民を交えた検討を行い、街中に気軽に集える施設を目指しています。施設は町内にはないテレワーク施設として国の補助金を活用しながら改装を行います。会議スペースや打ち合わせスペースもありますので、例えば集落の会議やイベントの打ち合わせなどに利用できるよう、利用可能時間や使い方の検討会を開いています。図2枚あります。1. 建設予定地。場所は国道117号線に面した大割の商店街地区です。2. 図の説明。街中オープンスペースの平面図です。概略は国道側の正面から奥に長い形になっています。中央右寄りの入り口から入ると奥行きの長いホールがあります。ホールの中央にはドーナツ型のテーブルと八脚の椅子があり、誰でも使える場所です。ホールの左側の窓際には箱を階段状に作り、休憩したり談笑できる憩いのスペースがあります。右側には壁に向かって椅子八脚ほどが並ぶ細長いホールがあり、机に向かって集中できる場所です。小ホールの奥手には会議室があります。打ち合わせや会議に使えます。広いホールの奥にはトイレと事務所として使用する事務室があります。図、終わり。箱を作るワークショップ参加自由を開催します。7月、8月。ホール部分には積み重ねられる箱をたくさん作り、用途に合わせて組み替えることで使い勝手の良いスペースを作ります。この箱は既製品ではなく、希望者を募り、手作りで作る予定です。詳しくは7月の広報津南をご覧ください。直方体の移動の箱が載っています。入り口は全面ガラス張りで、中も見えやすく、入り口自体も旧店舗の時よりも2メートルほど奥まった作りにすることで、外でありながらちょっとした販売や展示の場所としても使えます。また観光客の乗り降り、学生によく利用されるバス停も近いことから、雨風を避けつつバス待ちができるようにします。6月から9月までの長期間で建物の工事が行われます。安全第一で工事を進めますが、通行の際はご注意ください。写真、正面外観。写真の説明、国道117号線側から見た街中オープンスペースのイメージ写真です。写真、終わり。 9ページ、生き生き大好き津南町。今月は桑原瀬名栄養士。6月は食育月間です。毎年6月は食育月間と定められ、食育に対する理解を深め、健全な食生活を実践する人を育てる食育の推進が求められています。食育って何？食育とは、様々な経験を通じて、食に関する知識とバランスの良い食を選択する力を身につけ、健全な食生活を実践できる力を育むことです。食育の日を知っていますか？食育の育に合わせ、毎月19日を食育の日と定めています。しかし、津南町において、食育の日について、まだまだ知らない人が多い状況です。これからも食育に関心を持っていただけるよう、保育園、学校など、さまざまなところで、食育の上り旗を掲げ、普及啓発を行っていきます。写真、食育の上り旗。写真の説明。旗の中央に、縦2行で、毎月19日は食育の日と書かれています。写真、終わり。家族みんなで、早寝、早起き、朝ごはん。津南町は、早寝早起きの生活リズムを整え、子供も大人も家族みんなが朝食を食べるなど、良い生活習慣を身につけていくことを目指して取り組んでいます。就寝、起床時間が遅いと生活リズムが崩れ、朝食の欠食などの不規則な食生活にもつながります。小さい頃から規則正しい生活リズムと食習慣を身につけるために、小中学校では早寝、早起き、メディアコントロールの生活リズムとバランスの取れた朝ごはんを食べることで健康な体を作ることを目標に、年2回、春、秋、津南ヘルスチャレンジカードに取り組んでいます。また、保育園でも早寝、早起き、朝ごはんの取り組みを行っています。令和3年度の取り組み結果では、小学校の目標達成率は、早寝は約 70%、メディア時間は約 88%、朝ごはんは約 65% でした。中学校の目標達成率は、早寝は約 64%、メディア時間は約 63%、朝ごはんは約 60% でした。令和2年度と比べ、小中学校ともに達成率は増えていました。今後も規則正しい生活リズムと食習慣を身につけていくために、家族みんなで取り組んでいきましょう。津南ヘルスチャレンジカードの写真が載っています。いただきます。ごちそうさま。家族みんなでマナーと挨拶。食事はできるだけ家族が揃い、食卓でのコミュニケーションを通じて家族の絆や豊かな人間性を育んでいくことを目指しています。新しい生活様式の中で、家庭で食事を楽しむ機会が増えてきています。家族みんなの顔が揃って食事を囲み、大人と一緒に食事をすることで、子供はマナーも身につけていきます。食事は健康を維持するための基礎だけでなく、食べる楽しみや家族と食卓を囲む楽しみなど、生活に潤いを与えるという側面もあります。食べることは生涯にわたって続くため、子供はもちろん、大人になってからも食育は大切です。みんなで食育を進め、丈夫な体を作り、豊かな心を育むことで、一人一人が元気で笑顔のある、輝いている町にしていきましょう。イラスト、五大栄養素。イラストの説明。五大栄養素と書かれた周りに、タンパク質、脂質、ミネラル、ビタミン、糖質と書かれています。各栄養素の名前と一緒に、肉、マヨネーズ、海藻、野菜、 ご飯やパンなどの絵のイラストも載っています。イラスト終わり。
10から12ページ暮らしの情報満載、見て知って得をする河原版。暮らし、相談、募集の3つに分かれています。暮らし、6項目あります。1、水道・下水道メーター検診。7月6日水曜日から町営水道及び下水道メーターの検診を行います。正確な検診のためにご協力をお願いします。日程、7月6日水曜日から3日間予定。検診期間中のお願い。メーターボックスは地面に設置されています。メーターボックス上に物や車等が乗っていると検診できませんので移動をお願いします。メーター付近に犬をつないでいる場合、検診期間中は別の場所につなぐなどのご配慮をお願いします。メーターボックスが草や土で隠れてしまったり、メーターボックスの内部が土や水で埋まってしまったりしないようにご協力をお願いします。お問い合わせ、建設課上下水道班、電話 765-3116。 2. 令和4年度全国安全週間の実施。厚生労働省においては、産業界における自主的な労働災害防止活動を推進するとともに、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図るため、毎年全国安全週間を主唱しています。主に唱える。本年も令和4年度全国安全週間実施要項に基づき、7月1日から7月7日までを安全週間、6月1日から6月30日までを準備期間として、安全は急がず焦らず怠らずをスローガンとし、全国一斉に積極的な活動を行うこととしました。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。厚生労働省ホームページの QR コードがあります。お問い合わせ、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課、電話 03-5253-1111、 内線 5482。 3. 献血にご協力を。愛の血液助け合い運動実施中。血液事業を安定的継続的に維持し、血液製剤の国内自給を確保するためには、献血について国民一人一人、特に若年層の理解と協力が必要です。献血運動の一層の推進を図るため、7月1日から31日までの1ヶ月間、全国一斉に愛の血液助け合い運動が展開されます。将来にわたっていつでも安心で安全な輸血用血液を確実にお届けできるよう、この機会に献血への協力をお願いします。献血バス、7月21日木曜日、津南町役場、午前10時から12時、津南油圧、午後2時から4時、400ml 全血献血になります。献血ルーム、バンダイゆとり路、新潟市バンダイ、泉州、長岡市泉州、県内2カ所の献血ルームでは、毎日受付を行っています。献血ルームでは、特定の成分だけを採血する成分献血も行っています。その他、献血に際しては、徹底した感染症予防対策を行っています。お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話 765-3114。 4. 新潟県産材の家づくり支援事業、県産材を使った住宅建築への補助。ふるさと新潟で育った県産材で家を建ててみませんか。対象、
県産材を利用した県内で居住のために建築する新築住宅やリフォーム・増改築を行う住宅等、アパート等の共同住宅や住宅と店舗を併用する物件を含む、県産の畳、瓦、漆喰塗り、珪藻土塗りによる加算補助あり。補助額、一棟あたり3万円から最大54万円。申し込み締め切り、令和5年2月28日。申し込みの受付は先着順で、予算額に達した時点で募集終了となります。お問い合わせ、南魚沼地域振興局林業振興課、電話 025-772-8262、または県ホームページ、新潟県産材の家づくりで検索をご覧ください。5. 農林業労働環境改善支援事業のご案内。新型コロナウイルス感染症対策を含めた農林業の労働環境の改善や、女性、若手、外国人など、町外からの人材の確保を図る目的で、農林業者が行う簡易な施設改修等の一部を助成する補助事業を行います。補助対象者、事業主体、すでに従業員を雇用している、または、令和4年度中に従業員を雇用することが確実である、津南町内の農林業者、申請時において、徴税等を滞納していないもの。補助内容。安全で衛生的な就業環境の整備を図るために必要な、施設改修等に要する経費、税抜きについて、補助率2分の1以内、上限補助額50万円の範囲で補助します。作業場内の男女別トイレや、更衣室などの新設・増設、補助周辺の簡易トイレ設置など。詳しくは先にご相談ください。お問い合わせ、農林振興課農林班、電話 765-3115。 6. 津南町南市町組合等支援事業補助金申請について。津南町では地形によりテレビが受信できず、協調共に聞くアンテナを整備している協調組合に対し、整備費及び改修費等を補助します。補助対象者、町内に協調施設を有し、管理運営する協調組合。補助対象経費、協調組合が実施する協調施設の整備費及び維持修繕費。補助額、補助対象経費から協調組合を構成する個数に3000円を乗じた額を控除し、20万円を限度額とします。補助回数、1組合につき1年度に1回までとなります。申請方法、所定の申請書に次の書類を添えて、総務課総務班までご提出ください。経費見積書、協調組合の名簿、その他町長が必要と認める書類。申請書は津南町ホームページからもダウンロードいただけます。お問い合わせ、総務課総務班、電話 765-3112。 相談、2項目あります。 1. 弁護士による無料法律相談。法律に関わる問題、悩みについて弁護士による法律相談を開催します。相談料は無料で、お一人一組30分までとなります。一人で悩まず、弁護士さんに相談する機会をご利用ください。事前申し込みとなりますので、先開催日の前週の金曜日までに申し込みください。なお、定員に達し次第、締め切りとなります。開催日、原則毎月第2水曜日、今後3ヶ月の開催予定日、7月13日水曜日、8月17日水曜日、 9月14日水曜日。時間、午後1時30分から3時30分。8月は午後4時まで。場所、津南町役場3階。相談内容、借金、近隣トラブル、不動産、交通事故、労務問題、相続、離婚、家庭内トラブル、インターネット関連のトラブル、悪質商法等。お申し込み先、税務町民課町民班、電話 765-3113。 2. 心の健康相談会のお知らせ。最近急に気分が落ち込む、不安で落ち着かない、夜眠れない、人に会うのが億劫だ、家に閉じこもり気味など、毎日の生活の中で不安がある方およびご家族の相談に応じます。事前に電話でお申し込みください。なお、相談時間を指定させていただきます。開催日、7月14日木曜日。時間、午後1時30分から3時30分。場所、津南町役場3階第2委員会室。相談医師、柏崎厚生病院松田博史院長。定員約3名。相談時間1名30分程度。申し込み締め切り、7月6日水曜日。定員に達し次第締め切りとさせていただきます。お申し込み先、福祉保健課健康班。電話 765-3114。 募集1項目です。津南ひまわり広場かかしコンテスト参加者大募集。津南ひまわり広場に創作かかしを立てて、津南の夏の風物詩ひまわり広場を盛り上げてみませんか。応募資格、個人、団体、町内外を問わず募集します。コンテスト開催期間、8月1日月曜日から8月21日日曜日、津南ひまわり広場開園期間となります。賞金、かかし大賞3万円、銀賞2万円、銅賞1万円、参加賞5000円、出場数によって変動あり。お申し込み方法、観光地域づくり課まで電話でご連絡ください。申し込み書をお持ちの場合は、申し込み書に必要事項を記入し提出してください。お問い合わせ、観光地域づくり課商工観光班、電話 025-765-5454。 囲み、山に入る際は熊注意。行楽や山菜採りなど山に入る際は熊にご注意ください。特に次の点に気をつけましょう。単独行動は避けて複数で行動。熊が出没した場所をチェック。作業中はこまめに周囲を確認。子熊を見たら立ち去る。熊を刺激しない。鈴、ラジオなど音の鳴るものや熊よけスプレーを携行。熊の目撃情報などは津南町防災メールで配信しています。囲み終わり。移住定住の取り組み、2項目あります。1、空き家バンク空き家改修補助金。町では空き家の利活用促進のため、空き家の物件情報を町のホームページ上に掲載し、空き家を借りたい、買いたい方へ情報提供しています。空き家を売りたい、貸したい方は空き家バンクへご登録ください。また、空き家購入者等に対し、空き家の改修補助を行っておりますので、ぜひご活用ください。補助対象者、空き家を購入し、補助金の交付を受けた日から5年以上継続して 改修した空き家に居住することが確実なもの等、補助対象経費等、丸1、空き家改修、簡易な改修以外、補助率2分の1、上限30万円、下水道供与をする場合は上限50万円、丸2、家財道具等処分、補助率2分の1、上限10万円、丸3、資材等購入、DIY 用の資材、補助率2分の1、上限20万円。空き家バンク空き家改修補助金は、移住者の方だけではなく、町内の方もご利用可能です。2、東京23区等からの、有Iターン者向けの移住補助金、補助対象者、次の要件をすべて満たすもの。転入の直近10年で、通算5年以上東京23区、または東京圏、埼玉県、神奈川県、東京都、千葉県のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区への通学・通勤をしていたこと、さき丸1から丸5のいずれかに該当。丸1、求人サイト、新潟企業情報ナビに登録のある企業に就職し、3ヶ月以上経過。丸2、テレワークをしていること。丸3、町が定める関係人口の要件を満たす。丸4、新潟県企業支援金を利用して起業。丸5、新潟県プロフェッショナル人材事業または、新潟県先導的人材マッチング事業を利用して就職。一般行政職員などの公務員は補助対象外。申請期間、転入後3ヶ月から1年以内。補助金額、単身60万円、世帯100万円。18歳未満の子供1人につき30万円加算。今年度から要件拡充。お問い合わせ、観光地域づくり課、商工観光班、電話765-5454。13ページ、津南街角スケッチ。ニュースが2項目あります。ニュース1、中学生1日人権擁護委員、6月8日、津南中学校。6月8日に津南中学校の生徒会役員の皆さんが1日人権擁護委員を委嘱されました。登校してくる生徒たちに声掛けしながら啓発物品を配布しました。写真が2枚あります。1、1日人権擁護委員を委嘱された皆さん。写真の説明。津南中学校の玄関前で撮られた集合写真です。10名の生徒さんが夏の制服姿に1日人権擁護委員のたすきをかけて横一列に並んでいます。着ぐるみのマスコット、子どもの人権を守ろうなどのスローガンを掲げたのぼり旗を持った委員の方々とともに笑顔で写っています。 2. 啓発物品を配布する様子。写真の説明。5人の女子生徒がパンフレットのようなものが入ったクリアファイルを持って立っています。一番手前の生徒が通学カバンを背負った女子生徒にファイルを手渡しているところです。生徒たちの後ろに3人の男性も写っています。そのうちの1人はスマートフォンで写真を撮っているようです。写真終わり。ニュース2。大地の芸術祭鑑賞会、6月9日、龍神の館。足ヶ崎小学校の5、6年生が、大地の芸術祭の作品の一つである、廃材水族館の鑑賞会に招待されました。3月末頃には、作品作成の手伝いをしました。作者の梶聖也さんの解説を熱心に聞きながら鑑賞しました。写真が3枚あります。1、 作品作成の手伝いの様子。写真の説明。広いスペースのある屋内です。8人の児童がシートを広げた床の上で、しゃがんだり中腰の姿勢で、作品の部材と思われるものに、一人一本ずつ、ハケで何か塗っています。2. 梶さんの説明を熱心に聞く児童たち。写真の説明。長い足を持った雲のような木製の作品を指さす梶さんを遠巻きに囲んでメモを取ったりしている十数名の児童が写っています。3. 最後にみんなで記念写真を撮影。写真の説明。吊り下げられたたくさんの魚の形をした作品をバックに、17名の生徒と梶さんが写っています。写真終わり。
14ページから15ページ。だんだんどうも、地域包括支援センターです。津南町地域包括支援センター。電話 765-5455。津南町認知症見守りキャラクター任国子のイラストがあります。青年貢献センター開設のお知らせ。
青年貢献センターってどんなところ？
令和4年4月より地域包括支援センターの中に開設した青年貢献制度に関する総合相談窓口です。ご本人、家族、関係機関に対して、制度の説明や利用のための手続き支援などを行います。青年貢献制度の内容については、次ページをご覧ください。相談支援。一人での判断が難しい方の、生活や金銭管理などに関する相談に応じます。必要に応じて、関係機関を紹介するなど、地域で連携しながら支援します。相談は無料で、秘密は固く守られます。普及啓発。青年貢献制度やセンターについて、研修会の開催など、より多くの方や福祉関係者に知っていただくための機会を作ります。その他、町のホームページや広報誌などを活用しながら、広く情報を発信していきます。申し立て支援。青年貢献制度を利用するために、家庭裁判所へ提出する書類の作成方法など、申し立てに関する支援を行います。青年貢献制度を使うには、相談、電話や窓口にてご相談を受け付けます。面談、調査。センター職員がご自宅を訪問して、ご本人の生活状況や意向についてお話を伺います。申し立てに向けての支援。申し立て人の検討や申し立て書類の作成をサポートします。青年貢献制度申し立て。その他制度の案内。聞き取った内容を踏まえて、法律関係者や社会福祉協議会などの相談機会へ適切につなぎます。
青年貢献制度ってどんな制度？
青年貢献制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより、一人では物事の判断が難しい方に対して、本人の気持ちを大切にしながら、権利や財産などを法的に保護し、支援する制度です。具体的には、本人の判断能力の程度に応じた2種類の方法があります。1. 法定貢献制度。判断能力の程度によって、家庭裁判所がご本人にふさわしい青年貢献人等を選任し、財産管理や契約手続きの代理、取り消しを行います。判断能力が全くない、日常の買い物ができない方には、青年貢献人。判断能力が著しく不十分、 重要な財産の管理が難しい方には、補佐人。判断能力が不十分、重要な財産の管理などを一人ですることが不安な方には、補助人。2. 任意貢献制度。十分な判断能力があるうちに、あらかじめご本人自らが支援してくれる任意貢献人や、支援してもらいたい内容を契約で決めておく制度です。将来、一人での判断が難しくなったときに、家庭裁判所から任意貢献監督人が選ばれることにより、契約の効力が生じて支援が開始されます。一人で十分に物事を判断できる方には、任意貢献人、
成年後見人等ってどんな人？
成年後見人等になれる人。子供や兄弟など身近な親族。法律や福祉の専門職。福祉関係の公益法人や NPO 法人などの支援団体。
養成研修を修了した親族以外の地域住民など、
本人の状況に最も適した人が選ばれます。主な支援内容。お金の管理や公共料金などの支払い。不動産の維持や管理。医療や福祉サービスに関する手続き、契約。遺産分割協議などの相続手続き。このような時にはお気軽にご相談ください。物忘れが増えて、金銭管理や契約の手続きがうまくいかない。成年後見制度を使いたいけど、申請方法がわからないといったお悩みがある場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていけるようにお手伝いさせていただきます。お問い合わせ、津南町成年後見センター、津南町地域包括支援センター内。電話 765-5455。受付時間。月曜日から金曜日。土日祝日及び年末年始を除く。午前8時30分から午後5時30分まで。
16ページ地域おこし協力隊だより。南雲和人さんの顔写真があります。こんにちは。地域おこし協力隊、観光協会所属情報発信担当の南雲和人です。津南住みチャンネルという YouTube チャンネルで自分たちの津南での生活の様子を中心に映像でお伝えしています。
暑いくらい暖かい日が多くなりました。ちょっと前まで至るところに雪の山があったことが不思議に感じられます。家の近所を見渡すと、畑や田んぼに大忙しの様子が見られて、街の動きから季節を感じることができていたりしています。田植えや種まきに向けて雪解け時期から準備している様子を見ていると、みんな少なからず日常的に作物を育てていて、それが季節や自然に合わせた生活なんだと少しずつ理解できてきたようにも思います。自分なりに冬の苦労をして春の喜びを感じてきた昨今。我が家でも夏野菜の苗を植えたり、田んぼにチャレンジしたり、畑や田んぼが近くにある暮らしをもう少し実践的に体験的に感じてみようと思います。チャンネルではそんな様子も取り上げていこうかと思っています。QR コードがあります。津南住みチャンネルはこの QR コードからもご覧いただけます。その時その時の津南の様子が入った動画がご視聴いただけます。Twitter や Instagram のアカウントもありますので、ご興味があればぜひ覗いてみてください。また、津南住みチャンネルの映像は、津南町役場のロビー、観光協会でも テレビモニターで見ることができます。スマホやパソコンを使わずにご覧いただけますので、足を運んだ際には、ぜひその場でご覧になってみてください。農業の豆知識。スマート農業の取り組みが進んでいます。町では農業の振興方針として、環境の力を活用した付加価値の高い持続可能な農業の実現を掲げており、その実現に向けた施策の一つとして、スマート農業の推進に取り組んでいます。1. スマート農業技術の波及について、令和2年度から実施したスマート農業実証プロジェクトを契機として、町では独自の補助事業を創設しています。1. スマート機能のついた農業機械を導入する際に、導入費用を補助。2. 農業用ドローン操作免許取得にかかる費用を補助。そのうち、農業機械の導入については、事業の活用により、
令和3年度までにスマート機能付きの田植え機、
トラクター、コンバイン、ラジコン除草機など、計26台が導入されました。特にスマート機能付き田植え機は8台が導入され、本年度、町内水稲作付け面積の約 10% にあたる136ヘクタールの田植えで活用されたものと試算しており、利用している農家の方からは、作業が楽になり、疲労感が違う、サポート役の人手を他の仕事に回せるといったメリットの声が上がっています。写真、後方確認しながら楽々前進。写真の説明、スマート機能付き田植え機を男性が後方を振り向き、まっすぐに植えられた苗などを確認しながら運転しています。写真終わり。2. 今後の取り組みに向けて、町ではスマート機能のついた農業機械の導入や、農業用ドローン操作免許の取得の費用を助成する事業を継続していますので、スマート農業に取り組む際はご相談ください。また、本年度から新たに農地に情報通信環境を整備し、施設管理の省力化や高度化を図るための情報通信環境整備計画の策定を行うこととしています。お問い合わせ、農林振興課農林班、電話 765-3115。 17ページ、農業委員会の窓。農業者年金受給者の皆さん、現況届は忘れずに提出しましょう。今年5月末、農業者年金基金から現状届の用紙が農業者年金受給者の皆さんへ送付されております。まだお手元にある方は必要事項を記入の上、津南町農業委員会事務局まで忘れずに提出しましょう。提出締め切り、6月30日木曜日。経営異常年金特例付加年金を受給されている皆さんへ、経営異常年金を受給されている方が提出する現況届には、右のような質問があります。回答に、はいがある場合は、現在の状況をお聞きすることがあります。状況によっては、支給停止の可能性がありますので、お気をつけください。不明な点がある場合は、津南町農業委員会事務局までご連絡ください。津南町農業委員会事務局、電話 765-5583。
農業者年金受給権者現況届。支給停止事由等に該当していないことの自己チェックの写真があります。農地パトロールを実施します。毎年、
7月から11月にかけて、管内の農地パトロールを実施しています。この活動の目的は、耕作されていない農地、遊休農地の把握や農地の違反転用の早期発見などがあります。農業委員と農地利用最適化推進委員が担当地域を回り、一筆ごと目視で確認し、各農地をパトロールいたします。農地の場所によっては、
基地内に立ち入ることがございますので、ご理解とご協力をお願いします。
写真。
活動中に遊休農地を発見。写真終わり。
農業委員会の主な動き。今後の行事予定。6月22日、第132回新潟県農業会議通常総会。新潟県農業会議臨時理事会。市町村農業委員会会長会議。24日、第24回総会。中越協議会総会。
LINE 公式アカウント。アグリ情報つなん。つなん町の農業情報をいち早くゲットしよう。友達登録は下記の QR コードから。
イラストの説明。右手に持ったスマートフォンに QR コードがあります。スマートフォン両側に吹き出しがあり、左側には台風〇〇号接近中、右側には〇月〇日スマート農業研修会開催と書かれています。イラスト終わり。
18ページブックタイム広報ライブラリー6月みなつき。本年もはや半年が過ぎようとしております。夏至も過ぎ、日の長さが嬉しく感じられる季節となりました。時が経つのは早いですね。皆様はいかがお過ごしでしょうか。梅雨の時期、お家でじっとしているのも退屈です。そんな時は読書をしてみませんか。その際には、ぜひ公民館図書室をご利用ください。毎月新刊も導入しております。移動図書室ひまわり号、大盛況でスタート。今年度も移動図書室ひまわり号が始まりました。今回は移動図書室内の本をすべて入れ替えてみました。町内小学校では待っていましたと言わんばかりに、巡回の時間の前から玄関先に人だかりができる状態に。また、各集落のステーションほぼすべてに、利用者が来てくださいました。新しく入れた本も一斉に貸し出されていき、帰る頃には毎回本棚がスカスカ状態になり、嬉しい限りです。移動図書室ひまわり号は、毎月町内の福祉施設や保育園、小学校等の26ステーションを回りますので、皆様ぜひご利用ください。今注目の電子図書館の紹介。コロナ禍で急増していて、今注目されているのが電子図書館です。お家にいてもスマホ一つで本の電子データを借りることができて、本が読める公共サービスです。関東地方では導入している自治体も多く、新潟県では新潟市と燕市が導入しています。これから学校の教科書もデジタル化が進み、子どもやその家族に電子書籍の理解やニーズの増加が予想されています。また、インターネットの記事より信憑性の高い情報がお手軽に見ることができるようになります。課題は、新刊がすぐに入らなかったり、欲しい本がないといった数の少なさです。これは図書館の予算的な問題でもあります。津南町でも町全体のデジタル化が進み、需要が高まれば導入を検討したいサービスですね。今月の一冊、義足陸上部船崎泉。 陸上部の成瀬隼人は右足にユーイング肉腫ができ、切断を余儀なくされた。鏡に映る自身の姿に絶望し、クラスメイトとも距離を感じる学校生活。現実にも悩まされる日々。そんな彼を救った一本の板羽、陸上用義足。隼人は再び全力で走ることができるのか。前を向く力が湧く一押しのパラアスリート小説です。6月の新着図書、ホームページでも検索できます。変更となる可能性があります。大人の本、今日から原酒、酒を減らす、主婦の友社。ロシア発、世界恐慌が始まる日、徳間書店。鎌倉13人衆の真実、宝島社。部落の私たちがリモートで好き勝手に喋ってみた。部落解放人権研究所。不部の果て、上田秀人。氷の致死量、串木流。俺ではない炎上、朝倉明成。人侠ショコラティエ、新藤冬樹。子供の本、もしも地球がひっくり返ったら、学研プラス。アニメコミック、おしり探偵11、ポプラ社。10年や6、広島玲子。シャンシャン夏だより、浅野流。へっこき嫁様、妹と陽子。カブトンクワタン、岡村茂。ペネロペ、ママが大好き、アングッドマン。絵本、働く細胞、清水あかね。図書室の基本情報、開室時間、平日午前9時から午後6時、土日祝、午前8時30分から午後5時、休館日、6月27日月曜日、7月25日月曜日、貸出し冊数、1人につき6冊まで、貸出し期間2週間、予約がない場合に限り2週間延長可能。ホームページ上でも本の確認予約が行えます。津南町公民館図書室ウェブオパックで検索してください。中級ページ、津南の文芸、短歌、雪影。出入りなき裏玄関は通学路、ミニひまわりの鉢を置きたり。出入りなき裏玄関は通学路、ミニひまわりの鉢を置きたり。風巻淳子。庭池の色恋加え飛び立てる、サギは葉音を残し去りゆく。庭池の色恋加え飛び立てる、サギは葉音を残し去りゆく。江村道夫。3月の明るく強き日の光、雪消え進み春が近づく。3月の明るく強き日の光、雪消え進み春が近づく。小島香代子。湯船より赤を抱きて妻の手、体の重さ分かち合いたり。湯船より赤を抱きて妻の手、体の重さ分かち合いたり。江村大輔。空に照る月と頼もに映る月、二つの月に今宵明るし。空に照る月と頼もに映る月、二つの月に今宵明るし、椿恵子。他の緑、ブナの緑に染められて、緑の雨は町を包みぬ。他の緑、ブナの緑に染められて、緑の雨は町を包みぬ。貝沢恵子。雪影の影は光と知りてのち、歌詞に名付けし君の心を思う。雪影の影は光と知りてのち、歌詞に名付けし君の心を思う。関谷育子。会うたびに今が一番幸せと母言う我も習いていきん。会うたびに 今が一番幸せと母言う我も習いていきん。恩田久美子。コロナ医の下火になりたる下月に母の米寿を揃いて祝う。令和3年11月。コロナ医の下火になりたる下月に母の米寿を揃いて祝う。丸山直子。山うどの天ぷらさくったがりたり、タンポポ添えてようやくの春。山うどの天ぷらさくっと上がりたり、タンポポ添えてようやくの春。小野寺常世。窓越しに日ごと目をやる沼のもの、水色となる時のまたるる。窓越しに日ごと目をやる沼のもの、水色となる時のまたるる。尾身初恵。水仙の花の黄色に浮かぶ国、破壊されゆく映像の町。水仙の花の黄色に浮かぶ国、破壊されゆく映像の町。高橋春江。根元よりすり鉢状に雪解けて、さつき鮮やか青葉の光。根元よりすり鉢状に雪解けて、さつき鮮やか青葉の光。鈴木綾子。調整学園。ようやくに雨しっとりと旗濡らし、わせあずきの種まく準備す。ようやくに雨しっとりと旗濡らし、わせあずきの種まく準備す。中村武子。風車、カラカラと鳴る夕風に、旗の草取りもう一時ぞ。風車、カラカラと鳴る夕風に、旗の草取りもう一時ぞ。島田正幸。俳句、岩菅俳句会、5月。灰にある縄の形や水ぬるむ。灰にある縄の形や水ぬるむ。草吉。花びらやバリアフリーのフロアにも。花びらやバリアフリーのフロアにも。緑。クジラ波、駅よりさんと春の海。クジラ波、駅よりさんと春の海。チネオ。コア2歳、屋根より低き鯉のぼり。コア2歳、屋根より低き鯉のぼり。トッシュ。枕辺に古き歳時期春の風。枕辺に古き歳時期春の風。レイコ。ヒカラッカ、畑はピンク、スズメには。ヒカラッカ、畑はピンク、スズメには。フミコ。春行や、期待と不安、まどろみて。春行や、期待と不安、まどろみて。森人。欄干を、小石流女に触れてみる。欄干を、小石流女に触れてみる。よしじ。ドア開ける、手のふと止まる、初音かな。ドア開ける、手のふと止まる、初音かな。ひさこ。20ページ。事業主さん、安心、有利、手軽な、国の退職金制度を活用しませんか？中小企業退職共済制度、中退協。詳しくはホームページをご覧ください。中退協検索。国の退職金制度、掛け金の一部を国が助成します。掛け金は全額非課税、手数料もかかりません。外部積立型で管理も簡単。退職金資産額などをお知らせします。独立行政法人勤労者退職金共済機構、中小企業退職金共済事業本部、電話 03-6907-1234、ファックス 03-5955-8211。 年金コーナー。障害年金とは、病気や怪我によって 生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。この障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金があり、病気や怪我で初めて医師または歯科医師、以下医師等といいます、の診療を受けたとき、初診日に、国民年金に加入していた場合は、障害基礎年金、厚生年金保険に加入していた場合は、障害厚生年金が請求できます。障害基礎年金の請求については市町村ですが、障害厚生年金については年金事務所での手続きとなります。また、障害年金を受け取るには、一定の条件が設けられています。まず、受給要件として、障害の状態が法令により定められた程度に該当すること、そして保険料の納付要件を満たしていることなどです。ここでいう障害の状態とは、身体障害者手帳の等級とは異なりますので、ご注意ください。また、初診日があることや、障害認定日に到達していることなどの要件もあります。初診日を確認の上、申請書類、医師等の診断書などを揃えていく必要があります。詳しくは、日本年金機構ホームページ、または、先お問い合わせ先等にお尋ねください。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話 025-716-0008、自動音声案内1を押した後、2を押してください。税務町民課町民班、電話 765-3113。健康体力づくり100日運動、前月までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略。3400日、大倉敏夫、小下がり。2900日、石橋俊治、割野。2600日、高橋明子、船山。2000日、城沢作義、小下がり。500日、滝沢民、赤沢。400日、鈴木雅恵、相吉。200日、涌井道、寺井氏。主な運動、ウォーキング、肩骨体操、ラジオ体操ほか。議会コーナー、実施された行事、5月25日、全員協議会、30日、全国市町村議会議長会、議長・副議長研修会、東京。6月2日、第4回臨時会。7日、全員協議会。今後予定されている行事、6月27日、県町村議会議長会、令和4年度第1回臨時総会、議長。7月6日、全員協議会。6日、一般質問締め切り日。13日、議会運営委員会。20日、第2回定例会開会。28日、全議員研修会。21ページ、タップで行こう。NPO 法人、津南オールピープル、タップ。つながりで人づくりとまちづくり。クアハウス津南酸素カプセル脳半期疲れ解消キャンペーン。クアハウス津南には水深3メートルの世界を再現する酸素カプセルが設置されています。酸素カプセルに入ると先の効果が期待されます。1、疲労回復リフレッシュ効果。2、健康的な体づくり。3、心地よい睡眠時間をサポート。4、脳の活性化効果、気力、集中力アップ。今回、6月限定で脳半期の疲れを解消していただくためのキャンペーンを実施しています。料金、通常を キャンペーン価格に、60分3000円を1500円、40分2000円を1000円、中高生60分1500円を1000円、持ち物、バスタオル、大きいもの、夏場は暑さ対策用具、アイスの家、携帯扇風機等。お申し込み先、対象は中学生以上となります。クアハウス津南、電話765-3711へ、電話または受付で予約が必要です。その他、妊娠中や耳抜きができない方など、使用することができない方がいますので、心配な方はあらかじめご確認ください。タップ登山イベント参加者募集。タップでは年2回登山のイベントを開催しています。今回は小赤沢ルートから苗場山山頂を目指します。すがすがしい山の中で今しか見られない最高の景色を一緒に楽しんでみませんか。日時7月2日土曜日午前6時30分役場集合。対象18歳以上の方。参加費タップ会員2000円、非会員3000円。定員18名。定員になり次第締め切り。お申し込み先、6月27日月曜日までにタップ事務局。その他、コロナ感染症や雪解けの状況等によって中止または場所が変更になる場合があります。NPO 法人タップ町総合センター内、電話765-5776。写真、登った時の達成感は何者にも変えがたいです。写真の説明、頂上でタップの横断幕を広げ参加者が記念撮影をしています。写真終わり。苗場山麓ジオパーク隠れた魅力発見したい。タイは隊列のタイ。苗場山麓ジオパークの大地、動植物、人の暮らしなど、さまざまな魅力が再発見できるフォトコンテスト。毎年、たくさんの方からご応募いただき、雄大で美しい写真ばかりでなく、残しておきたい祭りや暮らしの一場面など、さまざまな苗場山麓の様子に目を奪われます。第8回となる今年も募集を開始します。ジオサイトの迫力ある景観やそれを楽しむ人の姿、ジオサイトと共に暮らす人の営みや伝統文化、行事、祭り、苗場山麓に生きる動植物のたくましい生命力などを捉えた写真をご応募ください。応募締め切り12月27日午後5時。応募に関する詳細につきましては、苗場山麓ジオパークのホームページ、または役場観光協会、ナジョ門等に置いてあるフォトコンテストチラシをご覧ください。また、栄村役場にて昨年行われた第7回フォトコンテストの入賞作品28点の展示会を開催します。ぜひ足を運んでみてください。場所、栄村役場2階ホール。期間、7月1日金曜日から7月29日金曜日まで。観覧時間、午前9時から午後5時。土日祝日は日直に声をかけてお入りください。津南町では、能登縄文の体験実習館ナジョ門にて、12月3日から展示する予定です。お問い合わせ、ジオパーク推進室、電話765-1600。写真、第7回フォトコンテスト夏部門優秀賞、瑠璃色の美滝。撮影、下郁夫さん。写真の説明、緑の木々に囲まれた川の縁に、岩を伝って大量の水が水しぶきを上げて流れ込んでいます。写真終わり。
22ページ。ナジョ門通信。夏季企画展、縄文の風2022。 縄文はローマ字で JOMON。 会期7月16日土曜日から8月21日日曜日。縄文文化からインスピレーションを受けた現代アーティスト20名の縄文アート作品を展示します。写真レプトン、薬王寺太一。写真の説明、縄文模様の球体作品です。写真終わり。ハンコで縄文手ぬぐい作り。日時7月9日土曜日午前10時から11時。体験料300円。対象小学1年生から大人。ハンコで文様をつけてオリジナルの縄文手ぬぐいを作りましょう。写真ハンコで縄文手ぬぐい作り。写真の説明、男の子が横長の布にハンコで文様をつけています。写真終わり。身近な薬草体験。日時7月10日日曜日午前9時から10時30分。体験料500円。対象小学1年生から大人。ナジョモンの森で身近にある薬草を探します。写真身近な薬草体験。写真の説明、5、6人の参加者に薬草に詳しい先生が森の中で見つけた薬草の説明をしています。写真終わり。苗場山麓ジオパークガイドブック実践編。持ち歩き容易な英語版の小冊子苗場山麓ジオパークガイドブック実践編を作成しています。石落としコース、小滝四つ回りコース、笹場峰大崩壊コース、中条川崩壊コース、決闘は結ぶ東の石垣田から逆さ巻きの河原と猿飛び橋コース、切明温泉の源泉湧出点とその周辺コースに加え、三倉橋、三倉集落、風穴コース、上野原から天池コースの2冊が発行されました。バインダーは1冊500円、実践編各コースは1冊250円、8冊まとめて購入すると1800円で販売しています。写真、苗場山麓ジオパークガイドブック実践編。写真の説明、新たに発行された2冊の苗場山麓ジオパークガイドブック実践編です。写真終わり。表、ナジョモンで7月に行われる体験プログラム。予約受付中。当日受付も可。ただし定員になり次第締め切ります。ナジョモン、電話 765-5511。 表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。2日土曜日9時から10時夏の自然観察会300円、低学年以上。3日日曜日10時から12時安銀編み初級編1000円、中学年以上。9日土曜日10時から11時ハンコで縄文手ぬぐい作り300円、低学年以上。10日日曜日9時から10時30分身近な薬草500円、低学年以上。16日土曜日10時から11時30分勾玉作り500円、低学年以上。15時30分から16時30分カラムシの刈り取り無料、高学年以上。17日日曜日9時から10時カラムシのおかき500円、高学年以上。10時から11時30分勾玉作り500円、低学年以上。13時30分から15時勾玉作り500円、低学年以上。18日祝日 10時から12時、琥珀の勾玉作り、1200円、実際以上。なお、7月20日以降の体験は、ナジョモンがむしゃら塾チラシまたはホームページでご確認ください。表終わり。戸籍の窓。おめでとうございます。出産。島田幸喜、宮野原、厚志さん、久美子さん。末永くお幸せに、結婚。金谷京平さん、鹿渡り神殿。杉谷日向さん、鹿渡り神殿。お悔やみ申し上げます。死亡。熱雄一さん、83歳、赤沢。江村昭一さん、98歳、牧下。中島多津さん、87歳、大井平。安倍俊三さん、91歳、博羅。中島のりさん、99歳、逆さ巻。富澤美音さん、92歳、船山。村山秀樹さん、67歳、割野。高橋正樹さん、64歳、三玉。藤の木吉野さん、96歳、太田神殿。広報編集室。田んぼの田植えもようやく落ち着いた頃でしょうか。ついこの間まで雪が残ってたと思ったら、もう梅雨です。この時期はじめじめと湿気が高くなり、過ごしにくくてあまり得意ではありません。それでも今年は雨もあまり降っておらず、気温も高すぎず、まだなんとか生き延びています。皆さんも熱中症などには気をつけて、元気にお過ごしください。ソリメ・ナオフミ。津南町の人口。6月1日現在、括弧内は前月比。人口8980、括弧マイナス18。男4362、括弧マイナス13。女4618、括弧マイナス5。世帯数3482、括弧プラス3。転入18。転出23。出生1。死亡14。婚姻1。広報津南ナンバー732。令和4年6月21日発行。発行津南町役場。郵便番号949-8292。新潟県中魚沼郡津南町大和座下船渡母585。電話025-765-3111。代表。ファクス025-765-4625。ホームページ https://www.town.tsun.niiga.jp/。 電子メール info@town.tsun.niiga.jp。 編集総務課総務班。以上で広報津南2022年6月20日号を終わります。